さあ、撮り始めちゃいましたけどもね、まあ今日も収録なんですけども、まあ特にね喋ることも決まってないわけですが、12月30日、12月29日、日付変わって30日になったところなんですけどもね、いよいよね、年末ですね。もう皆さん初詣行きました？ちょっとまあ早いね、あさってですね、初詣ね、行って、また来年もいい年にできるといいんじゃないかなと思いますけども、ちなみに僕はね、今12月29日、日付変わって30日ですけども、今僕は東京にいますね。この収録してるのは数日前なんでね、まあ数日前って言ってもちょこっと前なぐらいですけどもね、で12月29、30、31とコミケがあるじゃないですか、コミックマーケット、コミケ、コミックマーケット95ですかね、夏が94だったんですけどもね、95が東京のビッグサイトで、やるっていうことで、それにね僕出店側で行くことになったんでね、ちょっと行ってると思うんですけども、まあ出店するのは30日だけなんですけどもね、まあ前の日、30日の朝早いから前の日から東京に行って泊まって、30日、コミケ出て、でまた泊まって31日に帰ってきて、で夜中に初詣行けたらなと思っているんですけどもね、ピンクカルカル始まります。カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今日は年末ということで、ピンク年間ランキング2018をお届けしておりますけどもね、ピンクカルカルで、今年取り上げたいろんなジャンルの中でね、今年人気あった、ものは何なのかということで、一番最初は動画ランキング、続いては AV 女優ランキングをお届けしましたけども、そして3つ目は、同人音声作品ランキング、こちらをね、お届けしたいと思うんですけども、ちなみに今ジングル流した声優さんはね、森野リリカさんですね。それでは早速いきましょうかね。2018年にあった同人音声作品ランキング、本当に同人音声作品っていうのはすごく面白い分野で、まあ僕なんかね、まあ、ラジオとかすごい好きで、でこの声だけだからこそ好きなんだよね。その映像絵のない世界だからこそより想像できるし、より、いいものを想像できるんだよね。だからこのやっぱ聴覚っていうのはもっともっとこう面白いことになっていくんじゃないかなと、今まではね目に頼るエロばっかりだったとは思うんですけどもね、本当に声の世界っていうのは非常に面白い世界だなっていう思う1年間でもあったんですよね。いろんな僕ね、声優さんとも知り合ったりとかありましてね、いきましょう。第20位、催眠術師のいたずら、催眠症のステージの上で、 変なとこで開業されてるから変な読み方になっちゃった。第20位、催眠術師のいたずら、催眠ショーのステージの上で、エロトランスさんが作っておりますね。うーん、もう本当にね、この20位以内っていうのはもうものすごく売れてる。このピンクカルカルでもさ、バイノーラルマイクを使ってさ、放送したりとかもしたけど、音質とかもすごく良くなって、ネット回線も速くなってさ、本当にこのマイクも物良くなって、本当に耳元に人がいるかのような感じが味わえ、さらにこう本当にゾクゾクっとするんだよね。うん、そういう、新たなね、音声の分野にね、音声技術に進んでいったなっていう感じはするんですけども、このエロトランスさんはね、僕一緒にご飯食べたこともあるんですけどもね、まあすごい人ですね。うん、もう本当に催眠術できるような方でね。19位、これどうやって読もうかな、ほにゃらら係ちまるぽ係。丸は伏せ字ね。ち丸ぽ係、ベレス時部さんっていうね、サークルさん、こうシナリオがね、すごくいい方かな。18位、優しいように感じられる双子の耳なめオナニーサポートいいね、だんだんいいね、いいタイトルになってきたね。B ビショップさん、うん、僕 B ビショップさんもね、お昼にランチご一緒したことありますけどもね、本当に人気のすごい人ですけどもね。17位、迷える子羊の道しるべ、あなたの悩みすべて受け止めます。サークルはチョコウサギさん。このチョコウサギさんっていうところも、出す作品がヒットするっていうね。そして16位、アダルト放送局4、これシリーズなのかな、4ということで、白熊の嫁さん、サークル名白熊の嫁さん。この白熊の嫁っていうサークルさんもね、作品を出すとバカーンと売れるというね、すごいモンスターサークルさんですけどもね。まあ上位はもう全部すごい、すごいモンスターサークルさんたちですけどもね。15位、温泉素潜り、道草屋いのこ2、湯煙いのこ旅墓場、昔話耳かき、サークル名桃色コード。この桃色コードっていうサークルさんもね、まあ人気のね、出す作品が大人気でね、そのなんだろう、こう、まあいろんな作品あるわけですけども、その田舎の、例えば虫の音が聞こえるようなところとか、あとね、は 民家の中で時計の音が鳴る中どうのこうのとか、すごく空気感がね、いい感じでできているという素晴らしいところですけどもね。14位、 MSOT、 メスオチ、サークル名 ES ラボさん。もうこの辺りはもう本当にね、売れる方々ですけどもね。13位、意地悪な後輩チアガール姉妹の射精我慢&マゾ彼氏調教コースということでね、まあ、女性の声なんでね、まあ、全体的に、エスっ気のある、一方的に耳から聞こえてくるわけだからね、男性はもう聞く側になるわけで、男性側が M、 女性側が S っぽい作品が多くなりますけどもね。マゾ彼氏調教コース、サークル名カモネギチャンネルさん。続きまして12位、双子のいなり、性感開発ボイス、 サークル名サークルミジンコさん。この作品はね、昔からの作品だよね。でもう売れて売れて売れて売れて売れまくるから未だに12位に入ってくるっていうね。続きまして11位、耳穴開発。奥までぐっぽり 耳なめで幸せに包まれる甘々癒されエッチバイノーラルという作品ですけどもね、こちらサークル名スターパレットさんですね。確かこの作品はね、割と最近出たんだよ。最近出て、11位に入ってくるっていうのは、これまた化け物作品ですね。10位、爪切り、道草や鈴代日帰り、雨宿り、鼓膜マッサージということでね、まあ、ASMR っていうね、脳をとろけさせるような、耳から聞こえてくる音声を ASMR って言いますけどもね、イヤホンとかで聞くと本当にあーってもう体がとろけちゃうようなね、感じを味わうことができるわけですけども、それで多いのが耳かき音とかね、まるで本当に耳かきされているような感じとか味わうことができる、サークル名桃色コード、また来ましたね。桃色コードさんはすごいね。第9位、ゆるギャル JK、綾瀬ひなたがおちんちんに落ちるまでバイノーラル録音ということでね、相原飯店さん。相原飯店さんは後で漫画も一緒に、リリースしたりっていうやり方だね。音声と、漫画もエロ漫画も楽しめるっていうことですね。第8位、ヒプノマルチレイプ、サークル名エロトランス。また来ましたね、エロトランスさんは。本当にこれもめちゃくちゃね、人気だった作品ですね。8位に入ってくるっていう。2017年か、じゃなかった、2018年かな、ちょっと忘れましたけども。第7位、一緒に温泉道草屋。すごいね、道草屋。何これ3本目じゃん。一緒に温泉道草屋タビラコ4、ほかほか風邪予防おやすみ歯磨き。これは歯磨きをしてくれるのかな。それをこう耳でね、ヘッドホンとかイヤホンして聞いてると、多分歯磨きをしている音というのは、知らないよ、僕これ聞いてないから多分、歯磨きをしている音は人間の口の中に入る音でしょ。で、耳から聞こえる音は口からこう出てくる音もあるけど、口の中から聴覚に響いてくる音もあるわけだけど、それがどこまで再現されているかってことになると思うんだけどね。でもまあ7位に入ってきてるから、桃色コードさんね、もうすっごい、もう出す作品出す作品大ヒットというね。6位、天使と悪魔の相反催眠、サークル名 FAS。 耳で聞くからね、やっぱり催眠術っていうのはうまくかけると本当にかかるわけだよね。でも催眠術をそんな、怖がってはダメであって、自動車を例えば運転していて目的地まで着く間に、人は細かく、たとえ直線であってもハンドルをずっと切り続けてるわけですね。ああいう無意識の部分をこう動かすっていうのが、まあ、催眠でもあると思うんで、だからこういうのは身を委ねて聞くことによってより楽しむことができる。で、相反催眠っていうのは右耳と左耳を全く逆のことを言ったりとか、して、もうパニックになってより、気持ちよくなるみたいな感じかな。ほら行きなさいっていうのと、行っちゃダメよっていうのとかね。第5位、男の潮吹きデトックス、金玉が空になるまで無制限発射、ハイレゾバイノーラル、サークル名空心菜さん、 CV 秋山ハルルさんと小石川ウニさん。小石川ウニさん、小石川ウニさんの、小石川ウニさんジングルあったよね。ちょっと裏で流しながら行こうか。小石川ウニさんのジングル、あれ？小石川ウニさんのジングルどれだ？小石川ウニさんのジングル、あ、これだ。ちょっと流しますね。
ねえ、それ入れてほしいな。そのボルト、このネジ穴に入れてみて
っていうね、まだ今も流れておりますけどもね、まあ、ピンクカルカルでたまに流しておりますけどもね、この空心菜さんっていうサークルさんね、小石川ウニさんを、ね、小石川ウニさん出演作品がすごく多いわけですけども、そして秋山ハルルさんはね、昔名古屋に住んでいたということでね、この今ここ愛知県豊田市ですけどもね、地元として、応援していきたいなっていうことをね、勝手に思うわけですけどもね回るって言ってますけどもね。はい、続きまして第4位、永遠絶頂ロリータハーレム、この作品もね、オムニバスっぽいやつだね。今までこのサークル名ボトムズさんですけどもね、ボトムズさんが出してきた作品だとからだと思うんだけど、いろんな声優さんのね、耳なめ音クチュクチュクチュクチュっていうね、このピンクカルカルのジングルでもね、たまに登場します耳なめ音とかね、チュパチュパ音とかね、いろいろありますけどもね、そういう耳なめの気持ちよさを感じることができるっていうことで爆発的大ヒットになったものですけども、続きまして第3位、大人向け耳かき道草や箱べら5、時計修理の箱べらさんほか、かっこ汗の匂い、出ましたよ。道草や、桃色コードさんね、声優さんは琴香さん、箱川ノアさん、東堂レンゲさんとなっております。2泊3日の田舎宿音声です。いろんなことが繰り広げられるというね、その場の雰囲気を感じることができる、そして第2位、あなたもできる実践簡単スローオナニーバイノーラル&ハイレゾ空心菜さんですね、キャラクターボイス小石川ウニさん、ピンクカルカルにジングルもね、くれたりしましたけどもね、スローオナニーをテーマにしたね、その音声に合わせてスローオナニーをしていくというね、作品となっておりますけども、そして第1位、二人掛け催眠メルティーオーガズム編、サークル名フルトラとなっておりますけどもね、こちらキャラクターボイス三森愛乃さんということでね、この方もねすごく人気でね、ジングルも多分またいただけるかもしれないんだけどさ、三森愛乃さんすごい有名でね、二人がかりで催眠に落とされて、一人は快感を注ぎ続け、もう一人はトロトロに溶かし続ける、トロトロに溶かされながら延々と快感を注がれ続ける至福の快楽をお楽しみくださいということになっておりますんでね、はい、また聞いてみて、もしよかったらね、音声っていう新しいね、知ってる方は知ってるわけだけどね、まだまだこの AVじゃなきゃダメだよっていう人も多いと思うんだけど、一回聞いてみるとね、YouTube とかで耳なめをね、バイノーラルマイクを使ってやってる外人さんとか ASMR とか検索するとね、アルファベットで ASMR とか検索すると耳なめとか 出てくるから、まずはそれをイヤホンとかヘッドホンで聞いてみて、あーゾクゾクするってなっていくと思うんで、そういう楽しみ方で、そして作品に、手を出していくといいんじゃないかなとね、思いますんでね、さ、それではまたここで一曲お届けしたいと思います。ね、体操ばっかで来てますけども、ショーで、前立腺体操。
ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ深夜1時になりますけども、番外編は1時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。はい、いやー、今日はなんか時間なくなったな。今日は本編ではね、同人音声作品ランキング、AV 女優さんランキング、アダルト動画ランキング、それぞれね、2018年何が人気あったかをね、お届けしましたけども、はい、なんかあっという間に時間が過ぎましてね。これもお届けしたかったんだけどさ、2018年に買ってよかったものランキング、うん、あ、そういえば2000、あ、さっきのね、動画ランキングはファンザさんの情報ね、女優さんランキングもファンザさんの情報、そして同人音声ランキングは DL サイトさんの情報となっております。どれもすごく有名な巨大サイトですけどもね、チェックしてみてください。2018年に買ってよかったものランキング、確か僕去年もね、こういうランキングをやったような、ランキングじゃない、買ってよかったものをね、お届けしたような気がするんですけども、2018年はね、あ、これは僕が買ったわけじゃないけど、お土産のものを飲んだんだけど、梅昆布茶今日の梅昆布茶っていう、大臼の里っていうとこのやつだったかな。あの、僕梅昆布茶すごい苦手だったんだけどさ、本当にだし汁みたいな感じで、これすごい美味しかった。うん、取り寄せようかな。それからね、ビタメールのマカダミアショコラっていうね、ミルク味の、まあ、チョコレートなんですけどもね、ビタメールって、名古屋だったら松坂屋、栄の松坂屋の地下、それから名駅の名古屋駅の高島屋の1階地下かな、にありますけどもね、ビタメールっていうチョコレート屋さんですけどもね、スイーツ屋さん、そこのね、有名なんですよ、マカダミアショコラっていうのが、もうすっごい美味しくてね、たまんないね、あの美味しさ。8枚入りで1000円ぐらいなんですけどもね。あとね、僕が良かったもの、エアポッツ、あのアップルが出しているワイヤレスイヤホン、あの、僕ランニングするじゃないですか、でいろんな Bluetooth イヤホンをね、買ったんだけど、いろいろも買ってないか、3種類かな、買って、安いやつね、Amazon で、3000円ぐらいのやつとか買ってさ、でもどれもね、いまいち惜しいなっていう、いまいち調子悪いとかね、走ってる途中に外れてきちゃう、徐々にずれてきちゃうとかだったんだけど、エアポッツは全くずれないね。エアポッツが一番引っ掛けが少ないんだけど、他のはね、 Bluetooth イヤホンってこう、なんか耳の上側にこう引っ掛ける、こうプニッとした突起じゃないけど、そういうのがついててさ、それを引っ掛けることによって落ちにくくなったりするんだけど、そういうのをエアポッツってないじゃないですか。あの、形としては iPhone の純正イヤホン コード付きと同じような形で、あれの無線タイプね、あれもすごい良かった。うん、高いんだけど1万8000円ぐらいするのか。良かったな。あと買って良かったもの、アップルウォッチ、これも高いよね。6万5000円ぐらいするのか。なんだけどさ、メール来たら分かる、 LINE 来たら分かる、それから僕セルラーモデルにしたから、ランニングに出かけるときにスマホを持って行かずにアップルウォッチだけ持って行って、で帰るとどこを走ったか GPS 情報がもう分かるし、でアップルウォッチって心拍数とかも測れるから、そのね、どれぐらいカロリーを消費したかもより正確になっていくっていうことでね、素晴らしいね。あと2018年、大きな変化としては僕がパイパンにしましたね、パイパンにしたっていうね、あともうほぼ全身脱毛をやっていてすごい快適、もう脇もなくしちゃってすね毛もなくしちゃって、でパイパンにして、お尻の毛は剃るぐらいしかできないんだけど、もう全部ないからね、快適、これ買ったものじゃないんですけどもね。あとゲームとしては31日に、やりますけども、ラジオなのにゲーム実況っていうわけのわからない特番をやりますけどもね、夜9時から、第五人格、アイデンティティ5、このゲームは本当に面白いね。非対称対戦ゲームっていうやつですか、 FPS っていうやつですか、鬼ごっこですね。4人逃げる側、1人追っかける側で、これみんなそれぞれね、全然知らない人同士、まあ、4人の方は友達と一緒にやってもいいし、2人だけ友達で2人が知らない人で、まあ必ず4人になるんだけど、知らない人4人の場合もあるし、3人が知り合いの場合もあるし、4人とも知り合いの場合もあるしっていう風なんだけど、で鬼は1人の方ね、これまあ知らない人になるわね、あでも5人知り合いがいて、鬼と逃げる側と分かれて遊んでも面白いね、っていう第五人格、これは面白いんでね、まだまだ全然お金使わなくても楽しめるゲームなんでね、なんなら、年末の特番はこのゲームをね、今のうちに、今日しかないか、今日明日にちょこっと いじってもらって、それで、聞いてみてもらえるとね、多少なんとなく見えてくるかなって、ラジオだから全く見えないんだけどね、多少見えるかなっていうね、それから、あそっか、でもこれポッドキャストだからもう31日の特番終わってるわ、まあまたやるんでね、その時はぜひ、それから PUBG っていう、ゲームもね、これバトルロイヤルゲーム的なもんで、100人とかでね、一斉に広いマップの上に、パラシュートで降りて、そっから打ち合い殺し合いですね、っていうゲーム、これも面白いですよ。昔メダルオブオーナーっていうゲームを僕すごいやっててさ、あれは50人、あれ50人だったか、あ16人、違う32人ぐらいだったかな、どうだったか忘れたけど、これもメダルオブオーナーも日本人とかもう海外の人とかもね、こういう FPS っていうこう打ち合い、個人がフィールド上に降りて打ち合うゲームの割と先駆け的な存在のゲームじゃないかな、すごい面白かった、あれで僕ね結構何回も1位になったりとかしててね、割とうまかったんだけど、あれパソコンのゲームだったけどね、で今 PUBG をね、 31日に久しぶりにやりましたけどもね、うん、全然うまくいかない第五人格ばっかやってたからさ、操作方法もなんか忘れちゃってさ、あれ車降りるのどのボタンだっけとかさ、そんな風になっちゃうんだよね。あと買ってよかったものはバイノーラルマイク、これはね、あ、これ去年か、あれ去年だったかもしんない、うん、それからブラウンの光脱毛の機械ね、うん、あの脱毛し始めたからね、うん、あとは、あ、明治だっけ、明治メーカーって明治だったかな、あのガルボっていうチョコレート、あれのね、ホロニガブラックに、ホットコーヒーと一緒に食べるとね、もうとんでもなく美味しいっていうね、うん、あとはね、あれも良かった、キャリーケース買ったんですよ、ロジェールっていうメーカーのね、2万8000円ぐらいのキャリーケース買ったんだけど、前が開くタイプでね、うん、でキャリーケース、スーツケースみたいな、キャリーケースってさ、縦の溝のラインのデザインが多いと思うんだけど、このロジェールのキューボってやつは横のラインが入っててさ、なんかいいなって、かっこよさと可愛さがあるなっていう気がしてね。でフロントも開くから、こう新幹線に乗った時とかに、フロントポケット、フロントのチャックのところに、よく使うものを入れておくとかね、うん、であとホテルに着いてから出すものはその中の広いスペースに入れておくとか、うん、まあこれいろんな、うん、スーツケースでありがちですけどもね、本当はね、あれがリモアのキャリーケース欲しかったんだけど、高えんだよね買えないんだよね、7万とかするよね、うん、うん、ね、このロジェールっていうのはもともと日本のメーカーで、で、海外で有名になったというか、海外でずっとすごい人気で、それの逆輸入みたいな感じのメーカーだね、うん、あとね、動画じゃないわ、音声編集の時のノイズ取るソフトとかねも良かったし、あとラジオ局とかでも使われている Zoom っていうメーカーのハンディレコーダーがあるんだけどね、あれもね、あの結構面白いというか買って良かったなっていう、うん、あのマイクにさ、キャノンっていう差し込みあるじゃないですか、 XLR 端子ですか、あのマイクの根元のこの細い標準プラグじゃない方のさ、中にピンが3本ぐらいついてる方のやつね、あれをさ、普通の手持ちのマイクとかって、だいたいモノラルマイクじゃないですか、その一つの声しか拾わないからね、で、で後ろのキャノンから1本のケーブルが伸びるわけだけど、それをこのズームのハンディレコーダーに1本、まあ、1番なら1番にぶっ刺しますね、そしてもう1本のモノラルマイクを今度は2番にぶっ刺しますね、そうすると、それで、まあ、1番のチャンネルと2番のチャンネルでそれぞれの音声を取ることもできますよね、で、その1番と2番をステレオにしちゃうこともできるんですよね、だから2本のマイクを使って片方が右マイク、片方が左マイクっていう、まあ、チャンネル分けといてもいいんだけど、もうデータになる時点で最初から、ステレオチャンネルにすることもできるとかさ、いうこともできるし、あと、もし、ピークを超えちゃって音が割れちゃうような場合、うん、インタビューとかでさ、非常に重要なわけですね、1回しか撮らせてもらえない、忙しい人からタレントさんから声をもらうとかになった時にさ、 一発で撮らないといけなくて、それがもしもらった音声が自分の設定ミスによってもう割れちゃってると、声がでかすぎてっていうか、もう設定のそのつまみを上げすぎてね、まあ原因って言ったりしますけども、それを上げすぎてもう声がバンバン割れちゃうような場合でも、そのバックアップみたいな機能をオンにしておくと、少し低いボリュームでも同時に一緒に撮ってくれるんだよね、うん、だからでかい方、ああこれ割れちゃったってなっても小さい方が撮ってあるから、あとは小さい方をちょっと小さすぎるなと思って、ちょっとレベル上げようとか大きくしようとかしてね、使うことができたりとか、あといろんなMP3 で撮れたりとか WAV で撮れたりとかね、いろいろできるっていう便利なもので、でこれの面白いのが、それ本体にもマイクがついてんですね。キャノンでつなげることもできるけど、それ本体にもマイクがついていて、そのマイクもすごいクリアに撮れるいいマイクなんだけど、それをね、本体の一番先っぽについてんですよ。スマホみたいにちっちゃく、スマホほどちっちゃくないけど、でかいリモコンぐらいでかいリモコンぐらいか、なんかよくわかんないけどさ、どうやって説明すればいいかわかんないけど、で一番先頭に、マイクがついてんですね。右と左に向いたマイクが、それはもうステレオで撮れるマイクなんだけど、それをね、それごとカチッて外すことができて、そこを別売りのガンマイクとかね、もう狙った方向だけの音を取るマイク、ガンマイク、テレビの収録現場とかで上からぶら下がってたりするようなやつとかさ、客席からタレントさんを狙って、棒状の長細いマイク、あのガンマイクのカプセルにカチッてはめ替えたりすることによって、いろんな使い方ができるっていうね。マイクも何種類も出ててね、それ用の面白い機械だなと思って買ってよかったなって。男の子はね、まあ僕子じゃないから、男のおっさんはね、ああいうのが好きじゃないですか、家電とかね、だからいいなっていうね、年末、まあこれもう年始かな、配信されてるのはポッドキャストなんでね、わかりませんけどもね、2018年はそんな感じかな。2019年はまたね、1月1日以降何か、あこれ良かったなとか思うものをね、ちょこちょこメモリーながら1年間楽しく過ごしていきたいと思いますんでね、皆さんもぜひとも楽しく過ごしていただけたらなと思います。もう多分今年になってると思いますんで、今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。カルカヤサトシでした。